さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。本日は素敵なゲストをお招きいたしました、作曲家の平沼ゆりさんです。こんにちは。
こんにちは。
平沼さんは京都ご出身でいらっしゃいますけど、今は東京、はい、京都をね行ったり来たりされていて、
はい、
大変ご活躍ですが、京都はどうでしょう、やはり落ち着きますか。
落ち着きますね。
ああ、そうですか。
毎月、
うん、帰ってきては、
はい、そうですね、
こういろいろな縁を繰り広げているような感じがしないでもないのですが、
いや、そうですね、うん、一時はちょっとなかなか帰ってこれなかったんですけど、うんうんうん、リンパ400年の時に、 ね、うん、それをテーマにコンサートした時に、ちょっとリンパのことをいろいろ勉強しようと思って、うん、毎月、
なるほど、
京都出身なのにあんまり知らないなと思って。
わかります。私も今度平安神宮でリンパロックに乗るんですけど。
そうなんですね。
そうなんです、結構ね、林用と和の融合っていうのについて書いてくださいって言われた時に、うん、あ、やっぱり いまいちと調べないとちょっと勝手なこと書けないなと思ったので、意外と京都人だけど京都のこと知らないってありますよ ね、うん、ね、平沼さんとはね、のだめカンタービレとか N 響の欧米奏者だった茂木さんとのご縁で、はい、今日あの時のテーブルも面白かったですよね。
なんかね、どういう異業種すぎるという感じ。
いやいや、同業者じゃん、みんな演奏家だから。ね、円城さんだったり、はい、ね、小谷口さん、京京のね、クラリネット奏者さんだったりとかして、うん、みんなでとても楽しくね、テーブルを囲ませていただいたんですけど、はい、平沼さんはたくさんね、CM 曲やね、またはフィギュアスケートの楽曲制作とか編曲もされてるんですけど、はい、こう、一からこう作曲するときって、時とこう編曲する時の気持ちってやっぱり違うものですか。
気持ち、そうですね、うん、まあ何をテーマにして書くかとか状況によって違いますけど、うんうんうん、まあ鼻歌みたいにできるやつもあればもうとにかく切羽詰まって、うん、なんかドラマとかのやつだとあと3日でなんかもう本当何十曲みたいなのとか
すごい
結構あるので、
なんかこう小説とか翻訳とかとちょっと似てるなっていつも思って、うん、こう一からこう小説テーマがあってこう書き出すものと、うんうん、こう他人の人が作ったものをこう
味付けする
翻訳する、うん、でもこう自分の言葉じゃないとダメなんだけど、うん、元があるからそれを壊してはいけないっていう、その加減とかっていうのはちょっと翻訳と編曲はちょっと似てるんじゃないかなっていつも思うんですね。
なるほどね。
そうなんです、ちょっとね、うん、外国暮らしが多かったので、うんうん、翻訳をねやっぱり頼まれる CD の解説とかもあるんですけど、うんうん、自分のカラーをいかに出しすぎず、でも
ちょっとずつ
でも完全なこう翻訳になりすぎずっていうのっていうのは加減がすごく難しいなと思うんですけど、うんうん、やっぱりちょっと作曲編曲もそういうところがあるんですかしらね。
作曲は逆に音楽家皆さんだと思うんですけど、はいはい、変にちょっと耳が良かったりするじゃないですか。
そうですね。
そうするとこう世の中でなんとなく聞いてるものを覚えてたりするので、まず曲書いたら聞いたことがある曲かない曲かを周りの人に聞きまくるんですよ。
それは結構大事かもしれない。いろんな事件が起きましたからね。そ
う、知らない間に書いちゃってたら嫌だから、
なんか知ってることってありますよね。
そう、脳みそが覚えちゃってるみたいな。
それはでも慎重でいいかもしれない。周りのいい音楽はいっぱい捕まえて聞いてみるのは、うん、
はい、
さて本日はね、平沼さんが作曲された、スピカという曲を演奏したいと思うんですけど、平沼さんこの曲はどんな、は
い、ガーデンというアルバムに入ってるんですけれども、古澤さんのバイオリンと私のピアノというデュオで演奏してるんですが、うん、
はい、
スピカっていうのは、乙女座の連星の名前で、
はい、
まあ二つ星、連星って連なる星なので、うんうん、その二人、ピアノとバイオリン、どっちもが、どっちかが伴奏ではなくて、うん、どっちも主役になるように曲を書こうと思って書いたんですね。
なるほど。はい、すごくこう、やっぱりロマンチックな。
そうですね。夜空をこう、二人で眺めるみたいな。
素敵、
うん。そんな感じで。
じゃあちょっとそれを表現できたらいいのですが、今日はね、平沼ゆりさん作曲スピカを、はい、私のフルートと、今日はなんと平沼さん自身がね、ピアノパートを録音してきてくださったピアノ伴奏でお届けします。お楽しみください。 ありがとうございました。平沼由里さん作曲で、スピカでした。ね、日本の名前は真珠星っていうらしいですね。はいはい、なんか素敵ですよね。こう白く光るこう、ね、星様っていう感じで、うん、もううっとりしっとりこう自分で吹きながらなんていい曲を演奏させてもらうことになったのかしらなんてちょっとときめいちゃったんですけれども。
フルート初めて聞いたのでこの曲。
なんか演奏させていただいて光栄でした。本当に。
ありがとうございます。
ね、いつも本当古澤岩さんのバイオリンだったり、はい、あとはチェロ。
向井渡さん
の。ね、向井渡さん素敵なチェロ人ですよね。本当に。
面白いお兄ちゃんです。
おひげの。はい、ね、すごく私も結構 YouTube とかをね、よく聞かせていただいてるんですけど、はい、この曲、YouTube で見たらフルートだけじゃなくて、フルート違います。エレクトーンとかでも人気。
あ、そうですか。
そう、聞かれてましたよ。
本当ですか。
気づいてない。
ない
素晴らしい。なんかすごくね、皆さんお好きでアレンジされてましたよ。ね、フルートバージョンもちょっと聞いていただけたんだったら嬉しいなと思います。
めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。やっぱりね、素敵な曲をいただくと、こう、元気になりますね。ちょっとうつうつした気分っていうのが本当にこう、晴れるというか。はい、で、従来のこう、クラシックの音楽を、こう、いつもこう、いろいろこう作曲家の意図とかを考えながら演奏して、うん、それもすごく楽しくて、これも平沼さんがどんなことを考えながら書いたのかしらとか思いながらね、
う
ん、ちょっと演奏させてもらってたんですけど、なんかこう新しいものに出会うっていうのは本当にこう新鮮で素敵な気持ちにさせていただいたなと思って、平沼さんに来ていただいて本当に良かったなと思います。
ありがとうございます。
じゃあその古澤さんだったり向井さんだったりと、はい、コンサート京都でもあるってお聞きしたのですが、
はい、来月からツアーが始まるんですけれども、
う
ん、
そうですか、はい、いつから
11月の8日、うん、京都公演が、はい、京都文化博物館の文化ホールで、
はい、はい、美しいホールですよね、はい、旧日本銀行でしたっけ。
そうですね、5年ぐらいもツアーをやらせていただいてて、うん、京都皮切りに、
うん、私もねあそこでリサイタルさせていただいた
こと、そうなんですね、
あとすごくいい響きですし、です、ね、皆さんぜひぜひね、建物も素敵だし敵音楽も素敵なので、平沼さんもとても美しい、美人作曲家さんなので皆さん映ってるの見えてると思いますが、皆さんね、目でも楽しい耳でも楽しいコンサートを聞きに行ってほしいなと思うんですけど、今日のこのスピカとかも演奏されるんですか。
します。
あ、
はい、
あら、じゃあその何3人バージョンですか。
3人バージョンですね。
でもなんかチラシを見てると、はい、パーカッションの方も入られる。
今回はね、和太鼓とお能の能楽師さんが。
素敵ですね。
はい、あとは伝統工芸士さんに、うん、京都の、うん、素晴らしい美術品を、楽器を装飾していただいてて、
それも。楽器を装飾？
はい、それも初お披露目で。
それも素敵ですね。
はい、すごい楽しみです。
私もね、こう、和と洋の融合っていうことで、はい、こう、フルートと、お能とか、うん、狂言の舞とかと一緒に演奏させてもらうことがあって、はい、なんかそういうのもね、本当逆に新鮮でとても楽しいなと思うんですね。ですね、はい、目でも本当に楽しいですし。
楽しめるし、能楽師さんの装束なんかもすごく、楽しみにしててください。
すごい。じゃあ、それもちょっとこう、はい、あら、何か一工夫あるんですか。
そうですね。
もしかして、平沼さんのお洋服も。
私はデザイナーさんに作っていただいてるんですけど。
そうなんですね。
は
い。いつもなんか、お衣装もとても素敵なので、女性もすごく見て楽しいコンサートなんじゃないかな、ね、と思うんですけど。
あれも、一回作り出すと、今度やめられなくなっちゃったっていう、
は
い。
怒るんですよね、本当にね。
そうなんですよ。
で、意外と女性のお客様の方が厳しかったりとかするので、
では
い、次はこうなのとか、あれは良かったわねとかね。
言われちゃいます。
おっしゃいますよね。はい、だからちょっとこう結構気をつけてないといけないなっていつも思うんですけど、はい、平沼さんの衣装はいつも素敵だなと思って見ていて、古澤さんはやっぱり洋装でお帽子なんですか。
そうですね。
うん、トレードマークの。
トレードマークで。
はい、やっぱり、ね、私たちなんかは世代で学生時代からやっぱりね、古澤さんの新しいバイオリンを聴いてきた世代だったので、やっぱり楽しいですよね。
私もファンだったんですよ、もともと。
クライズラントカンパニーとか。
いつのやつだったかな、なんかだいぶ前からファンだったんですけど、
は
い、
そうですか、分かりました。話が尽きないのですが、はい、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知です。10月12日金曜日6時より平安神宮にて、キーアン先生こと絵師木村秀樹氏率いるリンパロック3に出演をいたします。私のホームページまたはキーアンスタジオホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。